その広島ということになりますと、松平秋の神様の贈り物、松平秋の神安芸安い芸と書きますよね。秋の宮島なんていうのがそうです。安芸安い芸なんかあんまり言ってますとね、私自分のこと言ってるような気がして嫌なんですけどね、まあ俗にあの芸秋公なんて言い方いたします。これが、播州阿公浅野家の御本家筋でございますんでね、この浅野と申します。ご存知の通り元禄の14年春3月14日京都朝廷から勅使胤禛をお迎えするにあたりまして、その勅使の接待役として浅野匠の神長成子、ところが高家筆頭職にございました吉良上野介、この高家筆頭、高家という高い家と書くんですが、これは公家道場型の転送、神仏大参、まあ、いろいろなこの行事などの知識を持ち采配を振るう役職、こういう時にはまあ指導を受けるという立場ですが、この上野介の、まあ、嫌がらせの数々、堪忍袋の尾を切りまして、殿中松の廊下におきまして人情に及んだという、これがご存知あの忠臣蔵、我々講釈で申し上げます赤穂義士伝発端ともなるべき出来事でございます。さあこのことをお伝え聞きになりました時の将軍五代綱吉公、烈火のごとくにお怒りになりまする。すぐさま老中秋元田島の神に真に申せつけます。そこで改めましてこの秋元田島の神からお目付け岡戸伝八郎大久保権右衛門の両名に詮議方が命ぜられます。岡戸伝八郎、匠の神控えておりまする檜の間に出向きまする、すでに匠の神様浅上下に着替えて昇然としておりますれば、役になれば言葉を改め申す。その方にお場所柄を忘れ殿中において吉良上野介に対する任状定めし何事にあるか包まずに申し上げてよろしかろう。匠、神に対しいささかの恨みもござりませぬ。ただただ私の遺言これは理人情に及びましたる次第、この上は何をも申し上げることござりませぬ。しかしながら上野の助打ち漏らしたが残念至極、受けたまわれば上野の助殿浅出とのことにござりまするが一命無事かと見上げる顔には無念の色が。上野の助、浅出とは申せ石どもの申すには傷所免停にござれば老年のことゆえ養生心もとなしとのことにござる。この岡戸伝八郎という人は実に義教に富んだお方、わざと重く言いましたのは少しでもこの匠の神様の気持ちを和らげようという心遣い。これを聞きまして匠の神、この上は何をも申し上げることなく何とぞご法通りのご処置願わしをござりまする。とこれ覚悟の手、続いて吉良上野介がお呼び出しとなりまする。おりゃ